今日はマタイの福音書2章1節から12節です。このところには救い主の誕生のことが語られています。1節を見ますと、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてと記されてあります。東の方、おそらくメソポタミア地方にいた博士たち、彼らは今の学者とは少し違うわけです。今のように科学は発達してませんでした。おそらくは天体を観測し、そしてまた農業等に役立てる、そういう働きをする人であったと思われるわけです。もちろんそれなりの知識や見識を持っていたわけですけれども、星の動きを見て、またこの農業をどのようにしていくか進める、そういう人たちですから、いつも空の様子を見ていて、星の観測をもする、マギっていうふうに呼ばれていたわけですけれども、別の訳では占星術者というふうにも呼ばれていて、今の科学とは異なった方法で物事を見ていた人たちであったわけです。しかし彼らはその星の動きを見るときに、おそらくは尋常でないものを見たのではないかと思います。そしてわざわざユダヤの地にやってくる。2節にユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。その方の星が昇るっていうふうに彼らは言っているわけです。それは極めて特殊なことであると思われるわけです。しかもその星の動きによってユダヤ人の王が生まれる、そのように彼らは言ったわけです。おそらくそんな深くユダヤの国とは関わりはなかったと思われるわけですけれども、しかし彼らはこの星の動きを見て何かのことを予測していく、そしてこれは特別なことだということが分かったのではないかと思います。そしてはるばる遠くの国からなんと礼拝するために来た。そして3節にはこれを聞いてヘロデ王は動揺したとあるわけです。ユダヤ人の王、その言葉に対してヘロデは反応したわけです。なぜならば彼はユダヤ人の王ではなかった。じゃあ彼は一体どんな人物なのか。彼はもともとはエドム人であったわけです。そしてイスラエルの国はローマによって占領され、言うなればその地域をローマが支配するために治めるものを建てなければいけない、そういう中にあってエドム人のヘロデ王がこの地域を治める、そのことをローマによっていわば自分の地位を立ててもらったという人であったわけです。ですからユダヤ人の王が生まれるということはもう彼にとってはただならないことであるわけです。彼の権力また地位が脅かされる。じゃあどこからこのユダヤ人の王が生まれるのか。4節を見ると祭司長たち律法学者たちを集めて問いただしたわけですけれども、彼らは5節を見るとユダヤのベツレヘムです、そう語っているわけです。旧約聖書に6節を見るならば、このユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくないと出てくるわけです。特にベツレヘムっていうのは、これはダビデがそこから出てきた特別な場所であるわけです。ことさらユダヤ人にとってダビデの出身地からこのユダヤ人の王が生まれるということは 非常に特別なこととなってくる。しかも6節の割には、あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからであると予言されていたわけです。ですからダビデのような素晴らしい王が誕生する、そのことはユダヤ人にとっても大きな希望であったわけです。しかしこれはヘロデにとっては非常に具合の悪いことであった。そして後に彼はとんでもない行動に、なって現れていくわけですけれども、しかし、その後に、このヘロデは3人の博士たちを呼んで、詳しく聞き、8節を見るならば、行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言っているわけですけれども、しかし全く彼の心の中には拝む気持ちもないわけです。むしろ殺害しようと彼はおそらくこの時に思ったのではないかと思います。そして9節を見ると、博士たちは出て行ったわけですが、なんとかつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。これはもう尋常なことではなかったわけです。星の動きっていうのは、だいたいもう地球がこの公転自転するっていうことで、その動きっていうのはほとんど決まってるわけです。まあ、時には彗星とか流れ星といったまた特殊な動きをする星もあるわけですけれども、この昇るその星はかつて2節にあったその方の星が昇るのを見た、この東の国で見たその星がこのユダヤの国でも現れて、彼らの先に立って進み、そして幼子のいるところまで来て、その上にとどまるというような不思議な行動をとったわけです。しかし彼らはその動きの不思議さというよりも、10節にその星を見て彼らはこの上もなく喜んだ、なぜならばそのところに幼子が生まれている、それが分かったわけです。彼らはその家に入って、そして11節を見ると、幼子を見ひれ伏して礼拝した。礼拝すべき方は誰かというと、それはもう神様ということになるわけですけれども、彼らは礼拝し、そして黄金乳香持つ役を彼らは幼子に捧げるということをしたわけです。そして12節を見るならば、彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。まあ、彼らはその目的を果たすことができたわけです。ユダヤ人の誠の救い主が誕生された。そして彼らはこの導かれて、礼拝することができた。本当に非常に喜んで、このことが彼らになされたわけですけれども、今日私たちにも救い主イエス・キリストがお生まれになった、これは私たちに対しての大きな神様のプレゼント、また喜びであるわけです。なぜならばこの方は私たちをその諸々の罪から救ってくださる、十字架にかかり、また私たちの一切の罪を許してくださって、私たちに永遠の命を与えてくださる、そして常しえに治めてくださるのはこの方以外にはないわけです。私たちはこのキリストによって救いに預かり、そしてまたやがては天の御国に凱旋することができる、その希望を持って私たちは歩んでいきたいと願います。